寒月くんは力学という語を聞いてまたニヤニヤする。私の証拠立てようとするのは、この鼻とこの顔は到底調和しない。トライシングの黄金律を失しているということなんで、それを厳格に力学上の公式から演繹してご覧に入れようというのであります。まず H を鼻の高さとします。アルファは鼻と顔の平面の交差より生ずる角度であります。W は無論鼻の重量とご承知ください。どうです？大抵お分かりになりましたか？わかるものか、と主人が言う。今月くんはどうだい？
私にもちと分かりかねますな。
そりゃ困ったな。くしゃみはとにかく、君は理学士だから分かるだろうと思ったのに、この式が演説の首脳なんだから、これを略しては今までやった甲斐がないのだが。まあ仕方がない。公式は略して結論だけ話そう。
結論があるか、
と主人が不思議そうに聞く。
当たり前さ、結論のない演説はデザートのない西洋料理のようなものだ。いいか、りょうくんよく聞きたまえ。これからが結論だぜ。
さて、以上の公式にウィルヒョー・ワイルマン書家の説を参酌して考えてみますと、先天的形態の遺伝は無論のことを許さねばなりません。またこの形態に追媒して起こる心意的状況は、たとえ後天性は遺伝するものにあらずとの有力なる説あるにも関せず、ある程度までは必然の結果と認めねばなりません。したがって核のごとく身分に不似合いなる花の持ち主の産んだ子には、その花にも何か異常があることと察せられます。寒月くんなどはまだ年がお若いから、金田霊場の花の構造において特別の異常を認められんかもしれませんが、かかる遺伝は潜伏期の長いものでありますから、いつ何時気候の激変とともに急に発達して、ごぼどうのそれのごとくとっさの間に膨張するかもしれません。それゆえにこのご懇議は、メイティの学理的論証によりますと、今のうちご断念になった方が安全かと思われます。これには当家のご主人はもろんのこと、そこに寝ておられる猫本殿にもご依存はなかろうと存じます。主人はようよう置き換えって、
そりゃあもろんさ、あんなものの娘を誰がもらうものか、寒月くんもらっちゃいかんよ、
と大変熱心に主張する。我が輩もいささか賛成の意を表するために、にゃーにゃーと二声ばかり泣いてみせる。寒月くんは別段騒いだ様子もなく、
先生方のご意向がそうなら私は断念してもいいんですが、もし当人がそれを気にして病気にでもなったら罪ですから。
ははははは、冤罪というわけだ。
主人だけは大いにムキになって、そんなバカがあるものか、あいつの娘ならろくなものでないに決まってら、初めて人のうちへ来て俺をやり込めにかかったやつだ、傲慢なやつだ、
と一人でプンプンする。するとまた垣根のそばで三四人がわははははという声がする。一人が傲慢ちきな当変木だと言うと、一人がもっと大きなうちへ入りてぇだろうと言う。また一人がお気の毒だがいくら威張ったって掛け弁慶だと大きな声をする。主人は縁側へ出て負けないような声で、
やかましい、なんだわざわざそんな塀の下へ来て、と怒鳴る。
わははは、サベジチーだサベジチーだ、と口々に罵る。主人は大いに激凛の手で突然立ってステッキを持って往来へ飛び出す。メイティは手を打って、面白いやれやれ、という。
寒月は羽織の紐をひねってニヤニヤする。吾輩は主人の後をつけて柿の崩れから往来へ出てみたら、真ん中に主人が手持ちぶさたにステッキをついて立っている。人通りは一人もない。ちょっと狐につままれた手である。